能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
文幸先生が10月19日にお誕生日をお迎えいたしました。改めましておめでとうございます。
ありがとうございます。
その時会がたまたまその奉納についてのお話が盛り上がってしまいます、そちらの方に行ってしまったんですけど、その改めましてそのやはり先生がお病気をされてからそのまあ5年生存率がというお話の中で、はいはい、めでたくお誕生日を迎えられたということで、5年という6年目ですかね、そういう時間の流れといいますか、先生の今の思いとかお聞かせいただければと思います。
はい、そうですね、その5年生存率っていうね、まあ、言葉がまさに僕も5年前のその誕生日ですか、誕生日から2、3日後だったのかな、説明を受けたんだから、その時に初めて聞いた言葉だったんですよね。だからまあ少しかいつまんで当時の流れを振り返ると、まあ今もねもう克明に覚えてるんですけども、5年前の誕生日は10月19日土曜日だったんですよね。で、おじといとこの素人会の日だったんです。車中発表会の日だったんです。宗和のおじといとこの宗則、親子でやってるお弟子さんたち の車中発表会で、その週の月曜日ぐらいからちょっとこう風邪っぽい症状が続いてて、で内科でこう抗生物質とかもらってね、で薬を飲んで一晩寝ると朝元気になって活動するんですけども、夜になると微熱が出る。それが5日間ぐらい繰り返したんで、これはおかしいぞと思って金曜に近所の内科で血液検査したんです。で週明け月曜日に結果報告聞きに来てくださいっていう話だったんですけど、その翌日19日の土曜日、誕生日の朝にお医者さんから電話かかってきて、ちょっと大変なことになってるんですぐ来てくださいと。それでまあ白血球が、まあ、普通は3000から8000ぐらいなんですけど、まあ18万とかね、これ1万8000でも結構大変なはずなんですけど、18万ってこれ一桁違いますよねっていう話で、でまあ即入院ということになったわけなんです。でまあ、そういう中で、まあ、ほぼ、まあ、これ白血病はもう間違いないとなった時に、まあ、白血病というのも、まあ、4つに大きく分けて分類されているっていうのをその時初めて聞いて、急性と慢性、それぞれにリンパ性と骨髄性で、土曜日だったんで、その週明けまでその骨髄検査っていう詳しい検査ができませんと。だから多分症状と数値もろもろから考えるに 90% 以上慢性骨髄性であろうけども、まあ週明けになんないとちょっと検査できないからわからない。でまあ週明けの検査の結果、そういうの慢性骨髄性白血病で病名確定したんですよね。でそれはまあおかげさまで本当特効薬が出てて、まあ、今もこうして元気でいるわけなんですけど、その時に初めて聞いた言葉が5年生存率。他にも3年とか10年とか確かあったような気がするんですけど、5年っていうのがすごいインパクトに残ってたんですね、僕の中で。その特効薬は2001年に第一世代のグリベックっていう特効薬が出たんですけど、それが出るまでは5年生存率は 30% 以下だったらしいです。 確か僕の記憶によると、これまあちょっと厳密なあれじゃないんで、まあちょっとまあ調べたらまた違うかもしれないですけど、確かそんな感じだったと思うんですね。それで2001年グリベックが出て、それで 80% 以上になった5年生存率で、僕は病気が2013年ですから、発覚が2009年に第2世代の特効薬が2種類出て、その中で僕はタシグナっていうのを飲んでるんですけども、それになってからはさらに 90% ぐらいになったんです、5年生存率が。その5年生存率もその病気の純粋なその病気だけが理由で亡くなった方だけじゃなくて、高齢者とか他の理由で亡くなられた方も含めてなので、厳密に純粋に僕の病気だけで捉えれば多分生存率はもっと高いですみたいな話だったんですよ、お医者さんの話で。だからまあ最初その病気発覚した時に、まあまずはともかく1年だなと、まあまず1年産んでどうなるか、まあ次がやっぱり1年経った時に3年でどうなってるか。でもやっぱりもう当初その言葉聞いた時からすごく強く意識してたのが5年生存率だったんですよね。だから5年後 つまり今年のその10月19日がまあどんな感じで迎えられるんだろうなってずっと思ってて、まああの数回前のね番組でもお話したように大分の傾向だったんで、お弟子さんたちにね有志で祝ってもらったんですけども、まあふとねちょっと思い立って、あこれはやっぱ家内も連れて行った方がいいなということで、急遽ねマイルで飛行機を取ってあの一緒に行って祝ってもらったんですけどね。はい、まあ、他にもですから、その翌日もあの大分のその滝技能とあのそういうの身がてら、あの父のお弟子さんたちも幾人か旅行がてら来てて、翌日はその父やそのお弟子さんたちと合流して食事をしたんですけど、その時もあの魚屋さんなんですけど、もうわざわざね大分の魚屋さんで食事したんだけど、別府のケーキ屋さんまでね誕生日ケーキを買いに行ってくれて、あのお弟子さんたちがですね用意しといてくれて祝ってもらったり、まあいくつかそういうふうにお祝いをしていただきましてね、まあそんなことがあったわけなんです、
はい、あの私もフェイスブックで先生とお友達にさせていただいてまして、すごくもういいねの数がわーすごいな、
あそうですね、
皆さんで祝福されてるなって、
史上最大最高数いいねがついて360確か超えてたと思いますけど、はい、すごいことになって皆さんもいっぱいコメントくださってね。でもなんかその中には僕が当時言ってた言葉とかね、うん、あるいは今回僕が書いた言葉でもまあそれに対してのいろいろ随分と感じてくださった方が多かったみたいで、まあ、その書いてた一つのポイントに、まあ、僕は要するにまあその36歳年男の誕生日に、まあまあもちろん病名からも一瞬なりとも死は覚悟したわけであって、でまあ翌年の誕生日を迎えられた時に僕の誕生日は、まあ、感謝する日に、全てに感謝する日に変わったんですっていうことを書いたんですよね。だから新生武田文幸1歳とか言ってね、だから今回は5年目ですから、まあ、新生武田文幸としては5歳なわけなんですけど、まあ満41歳、だから、まあ、全てに感謝する日に変わったと、まあそういうようなこととかを書いたら何人かの人がねそういうまあ生きててくれてありがとうとかねあの、
うん、心からの言葉、
そういう僕のそういう書いたメッセージに対してまた自分がそういう今の幸せに気づかせてもらって、またそれに感謝しますとかね、いろいろそういう言葉もいただいたりとか、
あの私先生のお病気の話聞くたびに、いやなんか本当自分は自分の命と人生 であり時間をなんか本当有効に使えてるのかなとか、ただ漫然と考えないで生きてるんじゃないかなって本当身につまされる思いで、
なるほど、
そういう意味で先生のこの話聞くたびによしがもっとちゃんと自分の使命じゃないですけれどやるべきことやらなくちゃっていう気持ちにちょっと
なるほど
凛とする気持ち、
いやそう言っていただくだけで、ね、お稽古を続けたりこの番組をやってる甲斐があるかもしれませんねまああとはそうですね、まあこれも別にあんまりなんか自分から発信するのもいかがかとも思うんですけど、そういう面では今回ちょっと生まれて初めてしたことがありましてね、
はい、
まあ、これはまあ一応この病気っていうことも通してまあ僕はこう感謝と笑顔の連鎖を生んでいきましょうというのをまあその Facebook 上でもまあ皆さんのコメントに対してお返事してたところなのでね、まあそういう面ではまあ皆様へも一つの提案ということにもなるかもしれないんですけど、やっぱり5年っていうのはかなり意識が強かったもんですから、前日の18日からですね、まあ、家内と、まあ、カウントダウンこそしなかったんですけど、もうすぐ5年になるななんていう話をしてて、でまあ5年を迎えてそうだって言って、まあ母親とかの誕生日とかにね、まあ、よく家内が手配して花を送ったりしてるんですけども、まあ両親にじゃあ花を贈ろうかっていう話を僕がふと思いついて、で普段だといつもその翌日のもう朝一で2人とも大分に立つんでちょっと手配が不可能なんですけど、たまたまその家内が朝一の飛行機も取れなかったもんですから、まあ、昼の飛行機だったんでじゃあ行きがけにちょっと手配してきゃ間に合うだろうって話で、それでじゃあそれやろうって話になって、そしたら家内がやっぱメッセージカードはね文幸さんが直接書くべきだって言われたんで、もう本当に短い言葉なんですけどね、おかげさまで5年経ちました、お二人を見とれるようにこれからも楽しみながら頑張りますっていうような感じで、まあ文幸と理恵っていう名前でですね、
泣いちゃいますね、
まあやっぱりね初っ端にもう病気発覚してほどなく思ったのがまあいろいろ思ったんですけども、まあやっぱ親より先に死んだら悪いなっていうのはすごい思ったんですよね。まあだからこれはまあもちろん努力でどうにかできることとできないことがあるんだけども、まあ自分がね気をつけてできる範囲の中ではねやっぱりそれはすごく思ったんで、まあそういう面でねまあ5年迎えておかげさまでこういうふうに元気に、まあむしろね、病気を経てさらに元気になった人と巷では言われてますけど、まあとはいえまだまだね薬のお世話にもなってますし定期検診も受けてますけど、まあなんとかね、まあ、できれば両親はまあ見とれるようにしたいとは思ってね、まあそれが多分一番の親孝行なのかなとは思ってですね、まあそういうふうに送ったというんで、まあ皆さんも機会があったらぜひ自分の誕生日に親御さんにお花を送るというね、そういうサプライズをされてみてはいかがでしょうか。
とお祝いされる側であるわけですね、一般的には誕生日ですね。でも本当は産んでくださったご両親への感謝であり、はい、支えてくださってる皆様への感謝を証明するという機会にもなるという、
は
い、本当そうあるべきだなと本当思いました。
なんか Facebook の記事なんかもだからそういう面ではね毎回本当は書けばいいんでしょうけど、誕生日迎えた時に書いた年と書いてない年があるんですけど、もう今回はねもう絶対書こうと思って、まあ病気発覚した時も10日目ぐらいに皆さんに発信したんですけど、まあ、最近お友達になった人とか知らない人もいるしね、まあ何よりその感謝の思いをこうね発信するって面でまあいいかなと思って、だから結構5時間ぐらい打ってましたけどね、大分へ行く道すがらはい、
本当そうですね、私自身も本当日頃いろんな方に感謝しながら、はい、もっと身につまされるので、はい、頑張っていきたいと思います、はい、
まあ一緒に感謝と笑顔の連鎖をね、
感謝、そうですね、
生んでいける番組にまたしていきましょう、
はい、ありがとうございます、嬉しい言葉を頂戴いたしました、はいはい、本日は文幸先生から感謝と笑顔の連鎖ということで、お話をお伺いしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。